ども、今日は三条の説教の5回目ということになります。それで5章6章と学んできました。5章のテーマはですね、いろんな言い方ができるかなと思いますが、この世にあって御国の民として生きるっていう、そういうテーマだったかなと思います。御国の価値観ですね、御国の何が幸いであるかっていうところから始まって、地の塩、世の光という言葉もありましたけども、この世にあって御国の民として生きるっていう、そういうテーマだったかなと思います。で、6章は、父なる神との関係の中に生きるっていうテーマだったかなと思います。父なる神が隠れたところで見ておられるってね、そしてその報いてくださるって言葉が繰り返されていましたけども、ややもすると私たちの祈りや信仰が本当にこうぼやけてしまうというか、本当に何に向かっての信仰なのか分からなくなってしまうような、そんな傾向がある中で、しっかりとこう神様と向き合って父なる神との豊かな交わりの中で生きていくことの大切さ、それが6章で教えられていたことかなと思います。で、今日から7章に入るんですけども、7章で、テーマとしては、神の裁きを意識しながら生きるという、そういう、要するにこう神の前で誠実に生きるということの大切さが教えられているかなということを思いました。それで結構裁きについての言葉が出てくるかなという感じがするんですね。で、7章の一節では、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですということで、裁かれないためって言葉が出てきますし、13節には、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのですという言葉があって、広い門から入っていくとそれは滅びに至るんだなっていうね、そういうこと気づかされる言葉がありますね。19節では、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますって、火に投げ込まれてしまうっていう、そういうメッセージもあります。23節には、しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけって、天国に行って神様から歓迎してもらえると思って行ったのに、お前たちのことを知らないよって言われたら、もうとっても悲しい、もう本当につらいことですけども、そういう、最後の裁きのことが、ここで教えられているかなと思いますし、そして最後はですね、岩の上に建てられた家と砂の上に建てられた家のその比較で、三条の説教終わるんですけれども、この最後にですね、27節では、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました、しかもその倒れ方はひどいものでしたって、最後の結果がどうなるのかっていうことがですね、こう教えられているわけですよね。で、こういうことをこう繰り返し教えられているとですね、本当にこう裁かれないように、私たちは本当に神の前で誠実に生きていくことが大事なんだなっていうことを繰り返し教えられるのが7章かなというふうに思います。で、こういうのをこう繰り返し聞くとですね、急に不安になってですね、私本当に救われているのかしらと、本当にもしかしたら裁かれちゃうんじゃないかしらって急に不安になってしまう人も出てくるのかなという感じがしますけれども、それは大丈夫なんですね。私たちはもう恵みによって救われ、信仰によって救われました。で、救われたらもう絶対救われるんです。もう絶対こう永遠の滅びに定められることないんですね。で、それはとっても感謝なことなんですけども、ただ気をつけなくちゃいけないことはですね、救われてしまうとですね、もう逆に罪にこう疎くなってしまうという面があるかなと思いますね。もう救われているのだから、もう安心してしまってですね、それはその後にあんまり行いに励まなくなるとか、あるいはこの自分の罪の問題にちょっと鈍感になってしまうとか、そういう逆の問題も起きてくるんだと思うんですね。ですから、そういう意味では、救われた恵みはもう本当に失われることないですし、もう永遠の裁きに定められることないんですけれども、でもやっぱり裁き主なる方がいる、そしてその方の前で私たちは誠実に生きることが求められているって、そういうことがやっぱり大事なことなんだと思うんですね。ですから私たちはこの7章の学びを通してもですね、人の前で生きているというよりは本当に聖なる神の前で生かされているっていう、そういう自覚をこうさらに深めていけたらいいのかなということを思います。で、最初は裁いてはいけません という言葉から出てきます。一節ですね。裁いてはいけません、自分が裁かれないためです、と。それで、まあ、裁いてはいけませんってはっきり言われて初めてですね、あ、私たちって本当に裁きやすい、すぐに人を裁いてしまいやすい、そんな一人一人なんだなということに気づかされるんではないかなと思います。でこれはあのイエス様が、一般の人に向かってお話ししていることではなくて、弟子たちに対してあのお話になっている言葉です。ですから、まあ、クリスチャンたちというかね、信仰を持っている人たちに対する教えであって、あの、まあ、想像するにですが、弟子たち結構12人いましたけども、彼らの中で、もしかしたら裁き合っているような、あのそんな関係もあったのかなという想像します。聖書を読んでると誰が一番偉いか話し合ってたみたいな、そんなあのところも出てきて、結構あの個性派が集まってますのでね、12人ね、結構誰が一番偉いかっていつも思ってたということですので、結構互いに裁き合っているような、もしかしたらそんな関係だったかもしれません、ヤコブの手紙を今礼拝で学んでますけど、あのヤコブの手紙の中にもね、互いに悪口を言い合ってはいけませんとか、互いに文句を言い合ってはいけませんという言葉も出てきましたけれども、ヤコブの信徒たちの間でもやっぱり悪口を言い合ったり、あるいは文句を言い合ったりっていう、そういう現象が見られていたということだと思いますね。ですからいつの時代もどんなあのクリスチャンの交わりの中にもこの問題は起こりうることなんだと思うんですね。で私たちもついですね、もう裁いてしまうということですね。裁きやすいんだと思います。でイエス様の言葉を読んでると、やっぱりこう裁いてしまいたくなる、やっぱりその傾向が私たちの中にあるっていうのが分かるんですね。でそれは3節ですけども、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか、という言葉が出てきます。で兄弟の目にある塵は見えるって出てくるんですね。それでこれ私たちの傾向なんだと思います、まあ、人の目の中にある塵、塵って本当にこうあの見えないものって言うんでしょうかね、本当にこう意識してないと見えないものだと思うんですが、それが見えるんですよね。あのそれはもう本当に他の人のことに関してはすごく敏感だっていうことの表れなんだと思うんです。ところがあの自分の目には梁があるではありませんかって、こう梁っていうのはこのね、あの屋根にこう梁がありますけど、大きいですね、あの梁が目に入るわけないんですけどもね。ですからイエス様はとってもオーバーな言い方をしていまして、もうありえないような言い方をして、ちょっとびっくりするような表現なんですけれども、これは誇張法と呼ばれたりしますが、あえてイエス様ってですね、大げさな言い方をしてですね、その真理を際立たせるっていうかね、私たちの姿をもう非常にこうはっきりと明確に示すっていう、あのそういう言い方をなされる方ですけども、あの自分の目の中にある梁には気づかないということなんですね。それで4節、兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうして言うのですか、見なさい、自分の目には梁があるではありませんか、と。自分の目の中にあるもう本当に大きな大きな梁には全然気づかないと。ところが意識しないと見えないようなこう他人の目の中にある塵はよく見えるというね、あのそういう、こう姿、これ私たちの姿なんだと思うんですよね、まあ、そういう、こう私たち傾向があるゆえについ裁いてしまうんですよね。自分のことが見えないんです、相手のことばっかり見えるんです。そうするともう私たちすぐ裁いてしまう、まあ、これ本当に私たちの姿ということになるんじゃないかなと思うんですね。でイエス様はそれに対してあの対策も教えてくださっています。5節、偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます、ということで、あのここで大事な言葉はまずっていうね言葉、まあ、まず神の国と神の義をって、この間もまずって言葉が出て優先順序があるんだよって話をしましたが、ここでもまずって言葉が出てきて、やっぱり優先順序が大事だよっていうことなんですね。それで他の目の人の目の中の塵取り除いてもいいんです、 他の人にもやっぱりいろんな課題があるんですね。いろいろ直されなくちゃいけない問題みんな抱えてますね。それに指摘するの全然悪いことじゃないんですよ。やっぱりそれを解決してあげるっていうことも大事なんですけれども、でもそれは優先順序からいくと2番目のことなんですね。まずやらなくちゃいけないことが先にあります。それは自分の目の中にある針を取り除けるということですね。そうするとどうなりますか。はっきり見えるようになってってね、はっきり見えるようになったっていうことは、つまりそれまでははっきり見えていなかったってことなんですね。で、要するに私たちは盲目なんだっていうことですね。実はよく見えてるつもりでいてですね、よく見えてないというのが私たちの姿、自分はよく見えていると思っているのは実はうぬぼれなんだということなんだと思いますね。ですから私たちは霊的な意味で非常にこう盲目な状態でも、自分のその針を取り除けばはっきり見えるようになるんですね。本当によく見えるようになる、そして的確な判断ができるようになる。その上で相手のこともいろいろとこう指摘したりね、アドバイスしたりできるんだよという、その順番が大事ですよということですね。そんなことが教えられています。で、こういうことを通して私たち教えられるのは、いかに私たちが自己吟味することが大切かということなんですね。神の前で自分が今どういう状態にあるか、どういう心の状態になっているか、そういうことをあんまり考えない傾向が私たちあると思いますね。で、人のことはつい言いたくなりますね。本当に指摘したくなりますけれども、でも吟味するのは人よりもまず自分を先に吟味するということ、自己吟味の大切さというものを私たちはここでしっかり学んでいくものでありたいなと思います。そして2番目は6節に、聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけません、犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになりますって、またちょっと違うテーマの教えかなと思いますけども、ここから豚に真珠ということわざが生まれてきたと言われております。日本語になってますね。豚に真珠という言葉がですね、結構聖書からことわざって出てきてますね。目から鱗っていうのも聖書から来てると言われていますけれども、豚に真珠、ここで豚っていう言葉をイエス様使って、その前に犬が出てきますね、聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけませんということで、人間を犬呼ばわり豚呼ばわりしてるってずいぶんひどいなと思われるかもしれませんけれども、犬っていう動物は私たちにとっては愛玩動物としてペットとして愛着があってね、可愛いという、そういう印象があるかなと思いますけれども、当時の、ユダヤ社会の中にあって犬っていうのはあまりこうペットとして意識されてはいなかったかもしれませんね。どちらかというと野良犬的な存在として見なされていたかもしれません。いろいろ腐った肉をこう荒らしたりとかですね、血を舐めていたりとかっていう、そういうこうイメージでしょうかね。そういうようなところで、ユダヤ人たちは異邦人たちのことを犬と呼んでいたというふうに言われているんですけれども。ただパウロはですね、ピリピの3章2節で犬どもに気をつけなさいっていう言葉を語ってます。犬どもに気をつけなさいってパウロはピリピ書3章2節で語っていて、この犬どもって誰のこと言ってるのかなと思って読んでみると、悪い働き人たち、肉体だけの割礼の者たちに気をつけなさいってこう続いていくんですね。ですからこれはむしろ自分は正しいと思っているところのユダヤ人ですね、異邦人よりもむしろユダヤ人たちのことを意識してたんじゃないかなと思うんですけれども、肉体だけの割礼のものっていうのはこうユダヤ人たちのことを表していますけれども、その自分は選ばれてそしてこう正しいんだと思ってうぬぼれている人たちのことを、パウロは犬どもと呼んだという、そういう例もあるんですよね。で、いろんなこう例があるんですけれども、そのような、本当にこう自分を正しいと思っているような人たちという意味が含まれていたかもしれません。あるいは豚という動物はユダヤ社会では非常に不浄な動物、そして下品で、非常にこう不潔な動物として見なされていましたですね。ですから、そういうような存在として覚えられていたのかもしれませんが、聖なるものを 犬に与えてはいけません。真珠を豚の前に投げてはいけません。まあ、この聖なる神様のご性質、まあ、それ福音と言ってもいいかもしれません。御言葉と言ってもいいかもしれません。それをまあ、犬や豚の前にこう与えたり投げてはいけないと。いう、まあ、一つの警告の御言葉ということかなと思います。まあ、これはいろいろ考えさせられる言葉ですけれども、よく状況を判断しなさいという意味の教えではないかと考えられますね。まあ、私たちの心の吟味もとても大事です。私たちの、ね、自己吟味、内側がどういう状態になっているかということも大事だけども、よく状況を見て判断することの大切さで、もちろん御言葉を語るのとっても大事なんですよね。福音を伝えることも大事です。でもちゃんと相手の状況をよくこう理解把握して上で正しい提示をしていかないとですね、非常にそれは無意味であるというだけじゃなくて、まあ、非常に危険であるというんでしょうかね。ただ踏みつけるだけではなくて、向き直ってあなた方を噛み裂くことになりますということで、むしろ逆効果で、むしろ危ない目に遭うかもしれないということで、よく祈りながら判断しながらふさわしく対処しなさいという、ね、意味の教えではないかと考えられます。で、まあ、私たちもね、伝道するときに本当に種まきということで、もちろんね、いろんな形で種をまくこと大事ですが、個人伝道というレベルになったときに、本当に相手の状況をよくわきまえて理解して、そして本当にこの人にどういう御言葉が大事なのかということをよく祈りながら語るということも時には大事なのかなというふうに思います。相手のことをよく見えないで、よく理解もできてないで、そしてただ聖なる言葉をポッと与えることによって逆に逆上されるとかですね、逆にその人を本当にこう傷つけるとか、そういうことも起こりうることかなと思いますね。ですから、まあ、本当にこう難しいことだと思いますけれども、祈りながら、本当に主が導いてくださるままにですね、御言葉を語っていくということの大切さも私たちは覚えておきたいなと思います。そして7節からは、求めなさい、探しなさい、叩きなさいということでですね、とても有名な言葉が出てまいりました。で、この言葉に励まされている方もたくさんいるかなと思います。この言葉に励まされながらいろんなことを求めている、かなと思いますね。受験生であれば、どうか志望の学校に入れますように求めなさいって書いてるから、それに励まされて求める学生もいるでしょうしね、病気が治りますようにって求める人もいるでしょう、仲直りできるようにって求める人もいる。何でも求めていいと思いますね。何でも求めることができると思います。ただこの文脈の中でですね、このつながりの中でこの言葉をこう味わうときに、一つ気づかされることもあるかなと思うんですね。で、それはどういうことかというと、まあ、イエス様はここで、まあ、裁いてはいけないというふうにおっしゃってますが、でもすぐ裁いてしまう私たちがいる。人のことにはすごく敏感に反応するのに、自分はすごく鈍感で、自分のことには全然気がつかないとか、そういうこう私たちの中にあるこう歪んだ傾向といったらいいでしょうか、また私たちの中に解決できていない課題、そういうもの見えてきますよね。こういう御言葉の教えの中 でこの後は狭い門から入りなさいっていう言葉が出てくるんですけども、でも私たちは実際には狭い門ではなくて広い門から入りたくなっちゃってるっていうかね、そういう傾向もあるわけですよね。そして、完全になりなさいって教えられてもとても完全になれなかったり、敵を愛しなさいって言われても全然愛することができなかったり、心配しなくてもいいんだよ、心配することやめなさいって言ってもつい心配になっちゃったり、もう神様のこう提供するそのレベルに全然達しないというんでしょうか、もうとてもとてもそこにたどり着けない私たちの姿っていうのが御言葉を読んでくると示されるわけなんですよね。で、それがまあ三条の説教でずっとこう語られているメッセージだと思います。で、そういう中にあって求めなさい、探しなさい、叩きなさいっていうこの御言葉は結果的にはね、やっぱり私たちが本当に御手の中で整えられていきますように、神様の御心の姿に作り変えられていきますようにっていう、そういう求めにつながっていく ということに気づかされるんじゃないかなと思うんですね。ですからもちろん 何求めてもいいんですけれどもね、何でも祈ることできるんですけれども、この文脈のこの三条の説教のいろいろなこの順番の、ね、メッセージを意識しながらこの御言葉を聞くときに、やっぱり私たちが本当に主の前でふさわしいものに作り変えられるように、成長できますようにという、そういう求めにつながっていくんではないでしょうか。そういう意味でね、本当に私たちどれだけ求めているだろうか。で、これは求め続けなさいっていう、むしろそういう意味の言葉だと言われてますよね。探し続けなさい、叩き続けなさいって、これはもう本当に徹底して本当に求めなさいって、もうそれくらい真剣に求めなさいってこう言われるとですね、私たち本当に求めてるのかな、あんまり求めてないんじゃないかな、もうなんかもう自分 の今の状態に安住してしまっちゃってですね、もう満足してしまって、あんまりこう成長もしなくてもいいかなって、なんかこうストップしちゃったりしてですね、あんまりこう求めようとしないっていう、そういう傾向もあるかなと思うんですが、でも聖書を読んでるとですね、私たちは、あ、本当に私たちは求めなくちゃいけないんだって教えられるんじゃないでしょうか、気づかされるんじゃないでしょうか。とてもとてももう人を愛することなんかできないし、優しくすることもできないし、すぐ裁いちゃうし、もう本当に他の人のこと言いたくなるし、もうそういうことばっかり見えてくると、本当に助けてくださいってもう求めざるを得ないっていうんでしょうかね、そういうところに導かれていくんだと思います。で、イエス様はただ求めなさいというだけじゃなくて、励ましも与えてくださってます。最初の励ましはもう必ず与えられるって励ましなんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますって、もうこれは 100% 与えられますって意味なんですよね。求めなさい、そうすれば与えられます、もう間違いなく与えられるって、もうこれすごい励ましだと思うんですよね。私たちいろいろ求めても与えられないなと思うことも多いかもしれないけれども、このことに関して求めたら間違いなく与えられるよって、本当に御心にかなった祈りは必ず叶えられるんですよね。必ずその通りになるんだ。もうそれが分かったら、もう私たち求めないの損ですね。損ですっていうか、本当には求めるべきだと思うんですよね。そういうことをこう見えてくるんじゃないでしょうか。で、もう一つの励ましもあるんです。その励ましは、祈りを聞いてくださっている方は私たちの父なる神だってことなんですね。で、9節に、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか、ということで、お父さんと子供の関係のお話が出てくるんですけど、私たちの祈っている祈りの対象はですね、私たちのお父さんなんですよね。父なる神様ですね。であれば、私たちがパンを求めているのに石を与えるようなことはないですし、魚を求めているのに蛇を与えるようなこともないです。で、お父さんはね、いろんなお父さんいますね。いいお父さんもいれば悪いお父さんもいるかもしれないけど、でも悪いお父さんであっても自分の子供が本当に真剣に求めてたら良いものを与えるんじゃないでしょうか。みんなそういう親心って持ってると思うんですよね。ですから、いいお父さん、いいお母さん、たくさんいるかもしれませんけど、自分の子供が本当に困って、助けてお父さん、これが欲しいんだって言ったら、きっといいもの、ベストなものをね、与えたいと願う、そういう親心ってみんな持ってるんだと思うんですよね。私たちの父なる神様ってそういう方なんですね。私たちが本当に求めたらもう喜んで与えてくださる方です。良いものを与えてくださるんです。一番いいものを与えてくださるんです。このことを知らないのは本当に損だと思う。損って言うんですかね。本当にこのことを分かったら私たちは本当に安心してもっともっと積極的に祈るんじゃないでしょうか。求めるんじゃないでしょうか。そこに神様との交わりの祝福があるということをですね、覚えるものでありたいと思います。で、今日は最後もう一つだけ、いきたいと思いますが、 それはですね、12節ですね。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者です、ということで、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいと、これを黄金律と呼ばれます。でも本当に黄金のように輝いている教えということで、もう本当にここに書いてあることがみんなが実践できたら、この世界はもう本当に平和になると思いますね。もう戦争なんかあっという間になくなってしまいますし、もうみんなが平和になると思います。みんなが幸せになると思います。もうそれくらい重要な言葉ですね。人からしてもらいたいこと何でもあなた方も同じように人にしなさいって、でこれが律法と預言者ですって出てくるので、なおさらこれは大事なんだなっていうことが分かる。でこれは律法と預言者っていう言葉は何を指しているかというと、まあ一言で言うと旧約聖書全体と言っていいかなと思いますね。まあ、旧約聖書のことを律法とか預言者とか預言書とかって、そういうこう表し方をしますけれども、まあ、これは要するに旧約聖書ってあんなに厚い本でもうたくさんのメッセージがいっぱい込められていますけれども、まあ一言で言えばこの御言葉になりますよっていうね、もう要約と言ったらいいでしょうか。もうたくさんのことを教えられてますけれども、旧約聖書で教えられていることをもう一言で言ったらばこういうことですね。人からしてもらいたいことを何でもあなた方も同じように人にしなさいって、そのことが教えられているという、そういうことだと思いますね。で私たちも人からしてもらいたいことたくさんあると思います。話聞いてもらいたい、よく理解してもらいたい、そして助けてもらいたい、いろんな時にこう励ましをいただきたい、そういうことをたくさん願ってるわけです。してもらいたいこといくらでもあるんですよね。じゃあ私たちは人を理解しようとしているかというと、必ずしもそうではないし、あまり助けようともしていないし、あまり優しくできないってこともあるし、人に話聞いてもらいたいのに自分は全然聞こうとしないとか、そういうこうやっぱりこう歪んだ姿っていうのがこの御言葉を通してこう意識されてくる。なかなか素晴らしい御言葉ですよね。でもやっぱりなんか理想的な御言葉としてちょっとこう私たちには近寄りがたいような、なんかそういうような雰囲気もあるのかなというふうに思います。でもここで大事な言葉はですからという言葉ですね。12節の最初に出てくるですからというのは、これは前のメッセージと続いてますよということの意味なんですね。この言葉が独立した言葉ではなくて前のメッセージの続きなんですということなんです。で要するに何かっていうと、やっぱりこれもね、求めないと与えられないものなんですよね。求めるから与えられるものなんです。求めない限り与えられないんですよね。これも、もうこういう生き方したいなってみんな願うけれども、とてもできない。でも求めるときに、本当に探すときに、叩くときに、必ずそれを与えられる。そして必ず主はそのことを与えてくださる。そういう導きの中に私たちが置かれているということを覚えるものでありたいと思います。で今日の学びをまとめるとですね、結構厳しいなと思う人もいるかもしれませんけども、でも本当に自分の姿をちゃんと示してくださるっていうのは本当に恵みだと思います。私たち自分がどういう姿で生きているか、どういう傾向を持っているか、いろんな弱さもあり歪みもありね、それ言われるのはちょっと嫌かもしれないけど、ちゃんと診察してもらって、あなたのこう課題はこういうところにあるよって、ね、言ってもらえるっていうのはとってもありがたいことじゃないかなと思うんですね。それがあるからこそ私たちは本当に直してもらいたいって思うんですよね。病気であるってことが分かるからこそ本当に治してもらいたいっていうふうに病院に行くわけなんですよね。それが分からないうちは病院に行かないんですね。お医者さんに頼らないんです。でも私たちのこの課題が見えてくることによって、本当に私たち求める。そしてそれだけじゃないですね。今日の御言葉で励ましは、求めたら必ず与えられるんですよね。必ず主は解決を与えてくださいます。確実に私たちのことを祝福してくださるって、まあ、この約束ですよね。その神様との関係の中に生かされている恵みというものがやっぱりここでは教えられているということを、私たちは今日ぜひ心に留めたいと思います。ですから、まあ、聖書を通していろいろ見えてくるものがありますけれども、それも感謝しながら本当に私たち心を注ぎ出して求め続けるものでありたいと思います。 はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。お祈りを持って終わりたいと思います。愛する神様、御言葉を通して私たちの姿を的確に示してくださり、どのようにあなたの御前で生きていったらよいのかを導いてくださることを覚えてありがとうございます。本当に人を愛することができない、すぐに裁いてしまう、自分のことばかり考えている、歪んでいる罪深い私たちでありますが、しかしその先に主が導きを与え、本当に私たちを許し、そしてあなたの祝福の中に加えてくださる恵みを覚えてありがとうございます。どうかあなたの御手の中で豊かに作り変えられていくことができるように、どうか主にある成長をこれからも日々お与えくださるように、またこの後みんなで心を注ぎ出して祈る時も、主がその祈りを引き上げ祝福してくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。